私たちはこの地上生活において、それこそ嬉しいこと、辛いこと、疑問に思うこと、そしてまた困ったこと、たくさん出会います。ある人言いました。生きているから起こることです。でもできたら楽しくいつも喜んでいたいものであります。私たちはそのように考えますが、このヘブル人への手紙を受け取った人たちはいつも繰り返しますが、またいつ迫害が起こるかもわからない。今は止んでいるけれども、もうそろそろ迫害がまた始まりそうだ。あの苦しみがもう一度私たちの身に襲いかかるかもしれない。そんな不安がクリスチャンたちの心を占めている。そんな時にこの手紙が書かれたんだということを頭の中に入れておいてください。私たちはそのような外からの迫害、苦しみ、クリスチャンでない人たちからのさまざまな攻撃や戦いで疲れてしまいますが、その時に外側だけの問題ではなくて、そういった時に起こってくることは教会内の問題、意外と起こるものであります。外の戦いが私たちの交わりを疑心暗鬼にさせたり、私たちの信仰をこの世に向かせて期待をなくしたり、希望をクリスチャンたち一人一人から奪ってしまうことが起こり得ます。この迫害を機に、予測されるときに、この手紙を受け取った教会に、クリスチャンたちに、とても大きな問題がありました。迫害のゆえと言っていいのかもしれません。それは二つの極端です。一つは、さまざまな規定、規則、それを作りまして、そしてがんじがらめにクリスチャン生活をしてしまう。それを守ることによって、規則を守ることによって自分がキリスト者であること、また信仰生活をが守れると考えてしまう、そういう教えがあったようです。かたやそうかと思えば、どうせ迫害が来るならばといって自堕落な生活、家庭が崩壊をしていく。ですからここのところで寝床を汚してはいけませんという勧めや、また金銭を愛してはいけませんという、そういう勧めがあるわけであります。どうも私たちは困難が起こりますと、その両極端に走る傾向があるようです。ですから9節でこう言ってます。様々な異なった教えによって迷わされてはなりません。今言ったような教えです。あれがいい、これがいい。こうすべきだ。いや、そんなことはどうでもいい。いろんな哲学や学者と言われる人たちの教えがクリスチャンたちをあちらこちらに惑わせていったようであります。そして特に 十節を見ますと、私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありませんと言っていますから、もう一つクリスチャンたちを迷わしていた教えの中には、食べ物について、これを食べたらいけない、あれを食べるべきだ。最近私、奥さんといつも言い合うことがあります。健康のためにこれを飲みなさい、食べなさいっていう、こう言われると、いやーってこう、あ、これちょっとまずいですが、そのこととはちょっと違います。そうではなくて、これは汚れている、これを食べたら汚れる、これを食べたら神の前に汚れ清くなるというふうな、そういう教えであります。そんなさまざまな異なった教えによって迷わされていたようであります。ですから9節で、食物によってではなく恵みによって心を強めるのは良いことです、食物に気を取られた者は益を得ませんでしたとございます。でもこれは今日的にも言えるんじゃないでしょうかね。確かに体に良い食べ物というのはありますが、しかしまたそれは気をつけるべきですけれども、そのことで神様の前にそれが清くなるだとか、神様の前に救われるための何らかの価値があるだとか、神様に喜ばれる食べ物だとか生活スタイルだというふうになっていきますと、これは違ってきます。健康のためにはいいからもしれませんけれども、私たちは神様の前に出る恵みを感謝するということにはならないよということを言っております。パウロはこのことについてコロサイ人への手紙の中でこんなことを言っています。食べ物と飲み物について誰にもあなた方を批評させてはなりませんとこう言っています。そしてそのようなものはコロサイ書の2章を見ますと、賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのですと断定しているものです。キリスト者を霊的に益にするのは恵みによって心を強めることなんですよと言ってるんです。ですからこの手紙での著者が問題にしているのは、おそらく食べ物に関する規定などの宗教生活の中心にそれらを置こうとした、ある意味ではエッセネ派と言われているんですが、そういう人たちの禁欲主義的なことに影響を受けている、そういう教えを受けている人たちに対して語っている。教会は混乱をそのためにしたのでしょう。このような日常生活の中でさまざまな規定がなされて、特に食べるということに対して規定がなされて、それが押し付けられますと、恵みによって生きるという、また恵みによって今私たちは立っているというキリスト教信仰の原理そのものを崩してしまうことになります。パウロはローマ人への手紙で言います。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですとパウロは語ります。じゃあキリスト者は神様にお捧げするっていうことはないんだろうか。私たちが神様の前にお仕えするってどういうふうにお仕えすることができるんだろうか。旧約聖書の民は犠牲を幕屋や神殿に携えていって、そして祭司にほふってもらう、そのような捧げ物を持って自分の罪の許し、 過ちの許し、また和解の印を捧げ物として捧げてきました。じゃあ今日のクリスチャンには何もそれらがないんでしょうか。人間って弱いですね。私もキリスト者になってから偶像を拝まないっていうことがこんなに苦しいものかと思いました。クリスチャン、お腹の中から教会に関わっている人たちは意外とその苦しみはないのかもしれませんけれども、私は結構ありました。どうしてかっていいますと、どうしても拝むとなると何かの形を思い浮かべてしまうんです。で、何かの前に出ないと心が集中できない。そして心を集中させて偶像を拝んではならないというので何もないと頭の中にいろんなものを思い描こうとします。やっぱりそれも偶像なんです。ある聖書物語に出てくるイエス様の姿を頭の中で思い浮かべて、そしてそれに向かって祈ろうとしてしまう。これも一つの偶像であります。じゃあ私たちが神様を礼拝する、拝む、そして神様にお仕えするというのは一体何かと言いますと、十節で私たちには一つの祭壇がありますというふうに言っています。私たちのキリスト者としての信仰のあり方、それには旧約聖書のようなユダヤ人たちが行ってきた様々な儀式や規則はありませんけれども、彼らとは違った神様にお捧げるする祭壇を持っているというのであります。しかし私たちは旧約聖書の中で言われているそのお言葉にちょっとしつこいようですが目を留めてしばらく見てみたいと思いますが、レビ記の16章ちょっと見てください。旧約聖書のレビ記の16章の27節を見ますと、食材の日のため贖いの罪の贖いをですね、のための礼拝、まあ儀式なんですが、そのために捧げられる犠牲についてですが、罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれた生贄の動物のことであります。それは宿営の外に持ち出し、その皮と肉とお物を火で焼かなければならないと規定されています。言い換えれば、幕屋で使える者たちはその祭壇から食べる権利がないということになります。外で焼きますから。なお、罪のための生贄の肉を祭司たちが聖所で食べる場合の規定についてはレビ記の10章の16節以下にそのことは載っています。ただまた開くとあれなんですが、ただこのように古い秩序の中で元で生贄の体は実は宗教的意味を持たないのでありますから、なおさらキリスト者が体に関する規定や食物に関する規定を信仰生活の中心的位置に置くことは、これはできません。十節に言っていますように、私たちにはじゃあ一つの祭壇があります、私たちにはと言っています。さまざまな規則を持ち儀式を重んじてきたあのユダヤ人たちとは違った祭壇があります。キリスト者の信仰生活の中心はやはり祭壇ではあります。しかしそこに捧げられるものは、実はユダヤ人たちが捧げていた様々な動物の犠牲ではなくて、尊いイエス・キリストが犠牲として捧げられたんだよ、そういう捧げ、イエス・キリストが捧げられたその祭壇なんですよっていうふうに言っているんです。 私たちはその意味で10節の19節に、まあ10章の19節にあるんですが、ずっと言ってきていることなんですが、イエスの血によって天の聖所に私たちは入ります。その生贄は信ずる者に永遠の霊的な養いを与えるものであります。イエス・キリストの贖いは永遠の効果のある生贄であります。ユダヤ人たちが捧げている生贄はその時だけ、年にまたは一度だけ、決して永遠に至るものではありません。罪を行うたびに犠牲は支払われなければならないものですが、イエス・キリストの生贄は永遠の生贄です。たった一度だけ、それでいて完全な生贄であります。二度と私たちはこれから罪を犯すであろう罪のためにいちいち捧げなくてもよい、その生贄であります。私たちはこういう祭壇を持っているんです。このような高価な尊い、もう繰り返す必要のない最高の生贄を捧げた祭壇を私たちは持っているんですと、このヘブル人の記者は言っているのであります。ですから私たちは儀式やさまざまな旧約聖書で言われていた規定、またはさまざまなここで言ってる異なった教えに縛られる必要はないんです。それらいろんな犠牲を捧げることによって神様に受け入れられるという必要はないんです。私たちには完全な祭壇があるんですと言ってですから、それを中心に置かなければなりません。じゃあそれをって言ったのは、永遠に完全な贖いとなって捧げられたイエス・キリストを捧げた祭壇です。それがあるんです。それを私たちの信仰の中心に置かなければなりませんと、この記者は言っているわけです。そして11節でさらにこの生贄、私たちが持っている祭壇の素晴らしさっていうんでしょうか、完成っていう完全さというのをユダヤ人たちが成していた神殿や幕屋への動物の犠牲との違いから説明していきます。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。血は捧げられました。だけど当時その血は神殿で捧げられまして、振りかけられましたけれども、体は外で焼かれました。このことをイエス・キリストがイスラエルの民から、自分の国の民から、同胞から捨てられたこと、それともう一つはエルサレムから外れた郊外に十字架につけられて捨てられたこと、これと合わせて言っています。ですから私たちの祭壇というのは何かというと、ユダヤ人たちのあの古い伝統や儀式や言い伝えに縛られないっていうことです。行いによって救われるというその掟、教えに縛られないところの祭壇ですよって言ってるんです。それが郊外でっていうことです。イエス・キリストが十字架につけられたのはあの古いしきたりの中で捧げられたのではないんだ、そこから離れて捧げられた完全な生贄であり、そこがその捧げられたところが祭壇なんだ。で、私たちはその祭壇を中心にしているのです。こういう意味であります。ですからイエス・キリストは まさに旧約聖書のあの、で表している、捧げ物の表しているその姿をイエス様ご自身がエルサレムの郊外で十字架につけられて死ぬという形でそれを見事に完成させている。表現しているんです。だからイエス・キリストはエルサレムから外れて、そして十字架につけられなければならなかったし、イスラエル人たちから捨てられて、ローマの方法で十字架で捨てられなければならなかった。当時のユダヤ人たちの死刑は石打ちでした。なのにイエス・キリストは十字架でした。これはローマの刑罰方法であります。まさにイエス・キリストはユダヤ教のさまざまな儀式から離れて贖い、いやそれを超えてって言ったらいいんでしょうか。その旧約聖書の儀式に縛られない、本当にさまざまな教えや儀式や掟に縛られない、そういう贖いで、それが私たちの贖いなんです。ですから13節です。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。なんでここでですからになるの。これはイエス・キリストが門の外で苦しみを受けられたわけです。ある意味で言われのないイエス・キリストが十字架につけられなければならないような罪を何一つ犯さなかったにもかかわらず捨てられて、同胞から捨てられて、ユダヤ教から捨てられて、そして苦しみを受けられた。私たちは、私たちの生活の中心はユダヤ教の儀式や掟によって私たちは神に近づいたものではないですよね。キリストの十字架の贖いによって、まさに旧約聖書の規則に従った祭壇によって捧げられた犠牲によってではなくて、全くそれらから離れて、それらにとは関係のない神が定めた贖い、そしてそのイエス・キリストが捧げられたその祭壇をもって私たちはキリスト者となったんです。神に近づくものとなったんです。ならば、なぜそこに元の形にとどまろうとするんですか？つまり、ここのところを含めて14節で言っています。私たちはこの地上に、永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのですという言葉から言えることは、この世にとどまろうとなぜするんですか？この世界で、この地上生活で生きているときに、なぜそこに固執するんですか？私たちはここに固執するべきではありません。なぜならば、私たちは、実は私たちの本当に住むところは、この地上で楽園を作ることではなくて、神の国において住まう。そのことを私たちは目標としているんでしょう。で、そのためにイエス・キリストはご自分を神の清い祭壇、誠の祭壇に、聖女にご自分を捧げるなったんでしょう。その祭壇を受けの犠牲を受けて、私たちは信じて天の永遠の都に入るものとなっている。そして私はそこに入ることを求めている。なのになぜこの地上でうまくいかないこと、辛いことがある、悲しいことがある、もっと楽しくこの地上で成功したいということに固執するんですか、ということなんです。そこに縛られるんですか、って言ってるわけです。このことは、この手紙を受け取った人たちのことを最初に話しましたよね。今から迫害が来るかもしれない。迫害が来ると言ったならば、 クリスチャンでない人たちから財産やまた生活が奪われる、命さえも奪われるかもしれない。仕事がうまくいかないなんてのは当然のことになってくるかもしれません。この地上で成功するということはできなくなるかもしれません。出世するということもできなくなるかもしれません。もっとだから悪い言葉でだからなんだと言うんだっていうことです。だから私たちは悲しんでクリスチャンであることをやめるって言うのかとこの著者は言わんとしているのではないでしょうかね。私たちはこの地上に私たちの根拠を置いているわけじゃないでしょう。私たちの信仰の中心はこの地上で成功すること、うまくいくこと、楽しく過ごすことではないでしょう。もしそうならばイエス・キリストは門の外で、宿営の外で十字架にかかって死ぬということはないでしょう。じゃあなぜ宿営の外か。実はあのイスラエルの歴史のエジプト記を見ますと面白いですよね。民があの罪を犯したでしょ。そしたら幕屋はその民の中から外に外されるんです。その罪が満ちているところで神を礼拝する場所がそこから外されるんです。宿営の外に置かれるんです。この世はだからあまりにも汚れている、神の前に罪深いところだ。だから宿営の外、イエス・キリストは門の外で清い祭壇が築かれなければならなかったんです。私たちはその清い祭壇で犠牲を、キリストという犠牲を捧げて神の民となったものですから、天を求めるのであってこの地上に基盤を置こうとなぜ悪作するんですか。逆に言うとこの地上で生活出世しないからといって、この地上生活が苦しいこと辛いことが多いからといって、なぜそこで私たちは自分を憐れむんですか。自分をどうしようもないと言うんですか。自分の人生失敗だったなんていうふうに言うんですか。とんでもないことです。私たちはこの地上にその基盤を置いていませんよ。私たちが求めているのは天の都であります。でその天の都を求めているクリスチャンにふさわしい、じゃあ神様への捧げ物って何ですかというと、15節16節なんですよ。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。素晴らしいですね。このヘブル人の手紙の記者はですね、古い儀式、禁欲生活、または同棲という遠征的って言うんですか、この世を捨てて開き直ったような生き方、そういったクリスチャン生活にとって古い儀式やそのような禁欲的な生活かといって、一時的な快楽な生活をしたからといってクリスチャン生活にとって何になるんでしょうか。何の益にもならないことをこの十三章の一節から教えてきたところであります。しかしこれに対してじゃあクリスチャンは何にもしないのかという問題になりますし、クリスチャンもやはり神様にお捧げするものがあるはずじゃないか、またお捧げしたい、これが私たちのクリスチャン生活でもあります。そうしたときに、キリストが門の外で先ほど言いましたように苦しまれたのですから、 私たちもそこに呼ばれるものであります。つまりこの世が良いと思われるようなものを持って、価値あるというものを持って、そして神様にお捧げするのではないわけであります。この世はどうでしょう、いろんな宗教があります。でもたくさんお金を捧げる、たくさん奉仕をする、そうすることによって受け入れられるというふうに進めるのが大半の宗教であります。でそれは別に宗教だけじゃなくてこの世の価値であります。しかしその外でキリストは捧げられたのであります。この世の人たちが価値あるいいと言われているものとは違ったものが神様によって捧げられるんですよ。そうでなければならないというのは当然のことであります。じゃあこの世の人たちの価値あるいいものと言っているものとは違った生贄とは何かというと、ここにありますようにキリストを通して賛美の生贄と、このキリストを通してという言葉を通しまして二つのことを言っています。通しての賛美という、一つは私たちはキリストを通さなければ神様に対しての捧げ物にはならないということです。キリストを通してでなければ神様への捧げ物にならないということは、私たち自身はの唇はイザヤではありませんけれども、汚れている民の中に住んでいて汚れているものだ。だから神様を賛美する資格もないし、賛美したとしてもそれは神様に喜ばれるようなものではない。だから私たちはキリストを通してお捧げするんだ。キリストの十字架の贖いを通して、その血潮を通して清められて初めて神様の前にその賛美は届くものであります。ですから神様を賛美するためには、キリストの十字架の贖いを無視しては何の捧げ物にもならない。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったという、その十字架の贖いの感謝がなければ、それは賛美の生贄を捧げることはできないし届かない。その意味でイエス・キリストは大祭司なんです。誠の大祭司なんです。祭司というのは民と神との間を取り持つ、取りなす、その働きをします。イエス・キリストこそが私たちのこの汚れた唇ではありますけれども、また私のように今聞こえてるんですよね、なんか出てないような感じがして、ちょっとあれいつもの通りなんですが、そうなってそのようなものであってもキリストを通して捧げる賛美ならば、神様は喜んで受け入れてくださるものだと言っています。そしてじゃあそのキリストを通してなされる賛美の生贄とは何なのかというと、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかと言っています。私たちがお捧げするその賛美の生贄とは、皆をたたえる唇の果実。そうすると皆をたたえる、神様を褒めたたえる。ほんで褒めたたえるには理由がなければ褒めたたえられない。だからキリストを通してなんです。神様を褒めたたえるという賛美も、キリストの十字架の贖いがなければ、キリストを通さなければ、私たちは賛美する褒めたたえる動機を持たないということを言っています。私たちはキリストの十字架の贖いを覚えなければ、神様を褒めたたえることができないんだって言ってるんです。それがキリストを通しての理由でもあります。私たちは本当に弱いものでして、神様を賛美し褒めたたえる動機 に何を私たちはいつも置いているでしょうか。私も皆さんに祈っていただいて本当に思いもかけず早く退院できた。ああ神様感謝します、褒めたたえます。これも悪いことではありません、とてもいいことだと思います。皆さんがいろんな苦しみや祈りが聞かれたことに対する褒めたたえるということもあると思います。じゃあそれらがないときはしなくてもいいんですか。ここに絶えずとあるんです。ということは褒めたたえることのできない理由なんてないということも逆に言います。いつも褒めたたえる理由を持っているんです、キリストを通して。そうすると私たちは神様を褒めたたえる賛美をするときに、キリストの十字架の贖いによって私は神に受け入れられているという、その救われているというその恵み、それを覚えたときに、今私が実際にいろんな痛みや苦しみや困難を抱えていたとしても、神様を褒めたたえる根拠を持たないことはない、持っているというんです。ですから感謝のない唇に神を褒めたたえるということはできないことは当たり前です。ただ私たちは何をもって感謝をしているのかということが、やはりもう一度問われるのではないでしょうか。ヘブル人よ、この手紙を受け取った人たちはこれから迫害が起こるかもしれない、財産や自由がを失うかもしれない、命さえも失うかもしれない。でもそうならばもう褒めたたえられないんですか。いや、褒めたたえられるでしょう、キリストを通して。ぜひ私たちは日常生活の中で、最初言いました、いろんなことが起こると思います。辛いこと、悲しいこと、思いもかけないこと、でもその時に褒めたたえるっていうことの根拠として、イエス・キリストの十字架の贖いを思い出しましょうよ。そこを覚えましょう。そして褒めたたえた時に神に近づくんです。つまり大祭司キリストが取りなしてくださるんです。で、神に近づいた時に私たちはなんと素晴らしい恵みの中にいるかを、さらに私たちは知ることができるんじゃないでしょうか。神様と大祭司キリストが取りなしてくださるんです。和解を与えてくださるんです。そして神に近づいた時に私たちは実はさらに神の祝福を覚えていく。ですからどっちが先かという問題ではどうもないように思いますが、私たちはどんな時でも神を褒めたたえる唇が与えられる根拠を持っていますし、また神を褒めたたえることを通してさらに私たちは天の都を求めているものであることをどんな時にも思い返すことができるのではないでしょうか。それがキリスト者の捧げる祭壇の一つです。時間になっちゃいますが、あと二つ目があります。ちょっと16節だけ、もう一つある。それが善を行うこと。じゃあ善を行うって具体的にどういうことですか。持ち物を人に分けることを怠ってはいけませんと言っています。で、この持ち物を人に与えること、分け与えること、この人といった時には、ここでは当時この手紙を受け取った人たちはクリスチャンで、やはり生活に困る兄弟姉妹たちいたようであります。信仰のゆえに第一義的にはそれを指しています。主にある生活に困っているクリスチャンたちです。迫害の中で仕事にもつけない、また財産も失っていく、そういう人たちが以前の迫害の中でたくさん出たのだろうと思います。で、そのような人たちに対しての心遣いです、兄弟愛です。それをやめてはならないと言っているのであります。ヤコブも言います、一章で、父なる神の御前で清く汚れのない教え何なのか、一章の27節ですぐ あれなので予報ですので お読みしますとこう言ってます。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることですと進めています。それが神の清い、神の信ずる、そういう信仰生活っていうのは、その困っているこのような人たちに心を持ち施しをすることなんだ。これを清い生活とヤコブは言います。つまりここでヘブル人の手紙の著者が言っていることを意味しているのは、律法に従って神に生贄、動物の生贄を捧げなければ何か欠けているという思っている、何かこの目に見える犠牲献金であり、または奉仕であれ、何かの規則を守ること、そのことが神様の前に捧げる捧げ物であると考えているならば、一体キリスト者が、そのようなキリスト者が問題にならなければならないの、問題にしなければならないのは、自分は一体何を求めているのか分かっていないということに気がつかなければなりません。何かをすることによって、何かをこう犠牲を払うことによって、そして神様の前に受け入れられる、その信仰生活だと考えているならば、そうではないことを知らなければなりません。神様は私たちに、かくも多くの豊かな犠牲の材料を、逆に言えば神様が提供してくださっているわけです。私たちは動物を捧げた、献金をたくさんした、でもそれはどこから出てるんですか。神様がくださったんでしょう。ですからそれをお返ししたからといって、これだけをやったと誇ることはできないというのが聖書の教えではないでしょうか。神様は私たちから得る利益は何も、その意味ではないにもかかわらず、神様は皆を呼び求める祈りと犠牲を、祈りを、賛美を捧げる犠牲とみなしてくださるというのであります。しかもそれだけで万事こと足りるほど素晴らしいものだ。神様はそれを求めておられるというんです。それを素晴らしい犠牲、何にも増して永遠の神に対する、また永遠の救いを与えくださった感謝の犠牲であると神様は受け止めてくださるというのです。そうしてしつこいようですが繰り返し、今先ほど16節で言いましたように、私たちが人々を喜ばせるのではなくて、人々を愛するがゆえに、私たちは神の民であるがゆえに、その同胞に対して実は親切にする、彼らを顧みる、これが私たちが神様の前に捧げる、神様に受け入れられる祭壇の犠牲だというのであります。それなのに私たちはなぜ自分は何もできないとか、何もしていないだとか、または迷惑ばかりかけているというふうに考える人があるならば、私たちはその考えを改めなければなりません。神の前に受け入れられ喜ばれることは、イエス・キリストを通して捧げる神への賛美、また神によって救われた同胞への実は愛の施し、助け合い、これが神によって喜ばれる捧げ物であること、これを私たちの信仰生活の一番大切な中心に置くっていうのが祭壇っていうことです。それを中心に私たちの生活は成り立っていかなければならない。神様の前に、神に喜ばれるとは何なのか、もう一度 思い返しまして、自分についても隣人に対しても心からの捧げ物を、ここで示されている捧げ物を捧げ、私たちの信仰生活の中心がイエス・キリストの十字架につけられたあの祭壇であることを証ししたいものであります、ね、一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを回収いたします。主の憐れみと慈しみを覚えますから、心からあなたを賛美とします。賛美を通してあなたに近づき、また兄弟愛を持って共にあなたを賛美し、あなたへの豊かな捧げ物が捧げられたことを喜べますように、私たちのクリスチャン生活の中心に十字架の贖いという祭壇を置く日々でありますように、心からお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。